それではメッセージ奉仕さん、たまものと題して彦見先生にメッセージをお願いいたします。
皆様おはようございます。1週間元気に、されておりましたか。教会は先週金曜日土曜日とデイキャンプ、また一泊キャンプがありました。3、40名の方々の参加がありました。また背後では行けなかったけど祈ってくださった多くの方々にも、心から、感謝しています。またいずれキャンプのことについてまた話す機会があると思うので、その時にお譲りします。ではお祈りして今日の御言葉をご一緒に考えていきます。愛する天のお父様、神様の恵みを覚えてありがとうございます。8月も第3週を迎えています。どうか今日の礼拝を神様を豊かに祝福してくださり、聖霊様の臨在の中、聖霊様が私たちの心を開いてくださって御言葉をまた心に留め力とし、この1週間励むことができるよう導いてください。世界の教会の礼拝のうちにも届いてください。まだ神様を知らない多くの方々にも主の導きが豊かにあることを祈ります。お委ねしてイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。さて、今日お話しすることは奉仕というテーマのもとで、3回目賜物ということをみんなで考えてまいりたいと思っています。今日3回目になるんですけれども、奉仕のことについて第1回目語ったのは時間のことについて語りました。私たちすべての人々に神様が備えてくださった時間、24時間、そして神様からのチャンス、機会、そういうことをですね、私たちがどう神様に応えていくかということを話しました。2回目の奉仕というテーマについては、体、私たちのこの体、これはでも体だけではなくて私の人格も含めてですね、私たちが生かされているこの恵みをどう神様にお返しするか、応えてい いけるか、捧げていけるかということでした。聖書を読んでいるとですね、人間は体を持っておりますが、この体の中にですね、私たちはイエス様に似せて作られたって、神様に似せて作られた人間であると聖書は語っています。ということは、イエス様が持っているこの祭司の務め、預言者の務め、王としての務め、そのことをですね、私たちはこのイエス様に似せて作られたということは、その3つのことも踏まえながら私たちは生かされているということになります。よく聞くことで有名な言葉の一つで万人祭司という言葉がありますね。万人祭司、すべての人々は祭司ですよ、神様と人々との間を取り持つ大事な役割を担ってますよって、そういう祭司の務めを私たち人間は16世紀の宗教改革以来ですね、私たちは特にプロテスタントは大事な働きとして私たちは得ているわけです。でも神に似せて作られた、イエス様に似せて作られたと考えるときにですね、私たちは預言者として、王として、そして、祭司としての務めも私たちは担うという、そのことをですね、私たちは心に留めておきたいと思います。ですから私たちが体を持っている、人格を持っているということ、これはとてもこう奥の深い、そして広がりのある、高さのある、そういった私なんだなってですね、思わされています。ローマ書の12章1節の中で、あなた方の礼拝は神に喜ばれる生きた聖なる 供え物として捧げなさいと聖書は語ってますね。ですから私たちのこの体を持って全人格を持って神様にお捧げしていく、それが奉仕の姿でもあるわけです。さて私は皆さんに話している中でですね、3つのことを最初の1回目の奉仕のことについてお話したときに述べました。それは私たち信仰を途中でやめないということ、そのことを私たちは大事にしたいと考えています。しかしそれだけではなくて、私たちがこう強いクリスチャンになる、強いと弱いということではなくて、なんか少々のことではくじけないって耐えることができる、頑張ることができるという、そういうクリスチャンを私たちでありたいと心から願っています。それから三つ目は、奉仕を喜んですることのできる、そのような教会私たちでありたいと考えています。で、聖書の中に受けるよりも与える方が幸いであるとそのように語ってますし、またイエス様がこの世界に来られたのは使えられるために来たのではなくて使えるために来たのですと聖書は語っています。ですからイエス様に習う私たちであるならば、イエス様を目標として歩んでいく私たちであるならば、与える側に使える側に私たちがなると、そのことは私たちの信仰生活の中でとても大事なことです。さて今日の聖書の箇所は新約聖書の最後の方に近いペテロの第一の手紙ですね。ペテロはとっても十二弟子の中で有名な人物ですね。弟子の中の弟子と言っても良いでしょう。彼は逆さ十字架にかかって死んだと、イエス様と同じような十字架でかかるのはもったいないと言って、彼は逆さにされて希望して、そして逆さ十字架で彼は最後を遂げたと、そういうことが言われています。ペテロのこのヘブル的な名前はシモンという名前ですね。シモン、そしてペテロと呼ばれていきますけれども、シモンはどういう意味がありましょうか。それはね、足です。足、私たちの足のようなこの足ではなくて、沼地に、平原にこう何か茎のようなものが、育って、そして風が吹くとなびいて横になるし、子供でも折れることのできる、そのようなこの植物ですね。パンセの中、パスカルは言いましたよ。人間は考える足だって言うんです。最初私はこの言葉を読んだ時にですね、喜んでましたね。人間はすごいって、考えることができる、そしてこの頭を生かすことができる、他の動植物とは違うって、生き物とは違うって、さすが人間だって思ってたんですが、でもパンセが言いたいのは、人間は足で弱いということなんですね。考えることもすごいけど、でも人間は本当に弱い存在ですと、そのパンセの中の内容は語っているんですね。シモンの名前は足だったんです。弱いっていう意味がそこには含まれていました。でもですね、イエス様がこのペテロに会って、あなたはこれからペテロと呼ぶ、アラム語ではケパですね、そして、ギリシャ語では、ペトロスという名前なんですが、それが日本語にはペテロというふうになるんですね。それは岩という意味があります。ですから本当に弱い足のような存在のペテロが、シモンがペテロ、岩のようにどっしりと構えるような、そういう人間的な成長の中に生きていくとイエス様は、語られたんですね。この、ペテロの第一の手紙を読んでいるとですね、 ペテロは2つの手紙を書きましたけれども、無学なペテロがこんなに素晴らしい文章を書けるとは考えられないって疑う方々もいるんですが、でも聖書でいうパリサイ人とかその律法学者たちが弟子たちを無学でというふうに言うときにですね、これは字が読めないとか字が書けないとかそういうことではないですね。それは神学的な学びを、聖書的な学びを十分していないっていう、そういう時にですね、無学な者たちと、そういうふうに偏見を持って言われることがあります。そして彼らはガリラヤの有料士でしたから、ガリラヤはこう疎開されている、あるいはこのイスラエルの中では地の果てのような、そういう、こう地域であったんですね。ですからそういう中から良いものは出ないって、言われていたんです。でもイエス様はそういうこのガリラヤ地方で、弟子たちを選び、そして彼らと3年間過ごし、そして彼らがなんと世界へつながっていく、世界の人々に伝えていく弟子たちとなったんですね。そのおかげで現在79億の人たちがいますけれども、その3分の1、30億前後はクリスチャンの方々が世界に広がってるんですね。ですから本当に小さな小さなグループでしたけれども、弟子たちはイエス様を通して、イエス様を信じるその信仰を通して世界に広がっていったわけですね。そのペテロが書いたのがこのペテロの第一、そして第二の手紙なんです。ペテロはその中でですね、イエス様が山上で姿が変わったことをですね書いてます。イエス様がエリアとモーセと三名で話し合ってる、そのことをですね、ペテロはそのイエス様の変わられた姿、光り輝く姿っていうのは驚くものであったって書いてます。そういうこのイエス様と近く接した、ペテロがですねこの手紙を書いているわけです。さて、今日の手紙をですね、4章7節から11節を読んでるんですが、中心となるのは10節です。10節もう一度読みますと、あなた方はそれぞれ賜物を授かっているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を生かして互いに使えなさいと言っていることが中心です。その中であなた方は神様のさまざまな恵みの良い管理者としてって書いてあるんですね。私たちが持っている賜物というのは、これは私のものではないと聖書では言ってるんです。それは管理するものです。あなたが与えられた賜物を管理するんです。それを大事に使っていくんです。所有者は神ですよって、そのような聖書の語りかけなんです。ですから私たちが賜物を持っている、そのことをですね、ペテロはそれは神様からいただいたもので、神様のものなんです。それを管理するように、それを大事に取り扱うように、そのことがあなた方の使命で役割ですよって、そのようにですね実節の中で語っています。さて7節から9節にかけてですね読んでいくと、びっくりしますよ。何がびっくりかというとですね、万物の終わりが迫っています。だから思慮深く振る舞い、身を慎んでよく祈りなさいと言ったんですね。万物の終わりが来ている、 この世の終わり、神の裁き、イエス様が再び来られる時がやってくると言うんですね。その時に、ね、おーい、みんな最後がやってくるよっていう、そういう慌ててこう出払って右往左往をして過ごすのではないですよって、そう言ってるんですよ。聖書は、ペテロは思慮深く振る舞う、よく考えて行動する、身を慎む、自分の体をこう落ち着かせ、最後の日がどういう意味を持っているのか、そのことをこう体で体験していく、そしてよく祈りなさいって言うんです。ですからこの世の多くの人たちは最後の日が来たらですね、どうしますかね、こう右往左往をして、もう大変だ大変だって、救ってくれって、助けてくれって、そういう声が聞こえてくると思います。でも私たち神を信じ、イエス様を信じる者たちは思慮深く振る舞い、身を慎んでよく祈りなさい。そして次の言葉も心に迫りますね。8節、何よりもまず心を込めて愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。不平を言わずにもてなし合いなさい。もてなし合うというのは親切にするって、相手を大事にするって、聖書の中で旅人をもてなし合いなさいって、書かれているところがありますね。ですから周りの人たちを愛する、そして、不平を言うことなく大事に親切にしてあげなさいって、そういうことをですね、ペテロは言ってるんです。なんかペテロの語りかけはなんかよくわからない面もあるけど、でも何か心に迫ってくる言葉で、あります。で、考えてみればこの7節から8節は私たちの普段の生活の様子でもあると思うんですね。私たちが普段生活をするウィークデーに、私たちが親切にしてあげる、つぶやかない、神様を感謝する心、そして互いに愛し合う、そして落ち着いてよく考えて、そして祈っていく、これは私たちクリスチャンがこの万物の終わりが迫っているいないにかかわらず、私たちが日頃神様の前に、人々の前にどう生きていったらよいのかということが書かれていると言ってもよいです。ですから今改めてペテロの手紙を読みながらですね、こうその万物の終わりはいつなのかわからないけれども、神様しか知らないんだけれども、私たちは右往左往をするのではなくて、いつ来てもいつその日が来てもいろんなこの思わぬことが起こったとしても、いつもと変わりなく神様に祈り、人を愛し、人をもてなし、そしてつぶやかないで祈っていくって、そのことをですね、聖書は私たちに、ペテロは大事に語っているんですね。そして9節から10節に移っていくと、あなた方はそれぞれ賜物を授かっているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を生かして互いに使えなさいと言っています。この賜物という言葉はですね、これはカリスマという言葉なんです。ギリシャ語でカリスマという言葉ですね。カリスマって言ったら超人的な力を持っているとか、何か不思議な力を持っている、そういう人に彼はカリスマだよねって、という言葉がですね、よく私たちの世の中で使われますけれども、 でもこのカリスマという言葉が賜物というふうに聖書では用いられていて、このカリスマと賜物とそれからその同じ実節にありますが、神のさまざまな恵みというこの恵みは同じ言葉です。恵み、それはカリスという言葉で、その派生語がカリスマなんですね。ですから恵みと、神の恵みと賜物は同じ言葉です。そういうこうセッションの中でペテロは、あなた方はそれぞれ賜物を授かっているのですから、神のさまざまな恵み、賜物の良い管理者として、その賜物を生かして互いに使いなさいって言っているんですね。ですからこの実節が中心となっている。そして普段の日、私たちは愛、祈り、親切、不平を言わない、そしてよく思慮深く、そして身を慎む、そういう中で普段過ごしていく。そしてある意味ではそれら一つ一つは私たちに神様から与えられる賜物というふうに理解することができます。さて11節からですね、こう場面が変わります。7節から9節はどちらかというと、普段の日私たちが生活していく上でこういう神様からの支え、賜物をいただいて歩んでいくということですね。さて11節から見るとですね、語る者は神の言葉を語るにふさわしく語りなさい。奉仕をする人は神がお与えになった力に応じて奉仕しなさいと書いてあるんです。この11節で 2つの大事な言葉が出てきますね。それは語るものです。それから奉仕するものです。この二つが十一節の中で語られていますね。私はこのペテロの手紙を読みながらですね、この七節から九節は普段の私たちの姿、日常生活の中で心して歩んでいく、その生き方ですけど、十一節の場合はですね、私たちの礼拝の姿にもそれは置き換えることができます。語るもの、誰ですか？メッセージを語るもの、奨励をするもの、それから御言葉を語るもの、預言者、神の言葉を預かって語るもの、そのようにですね、私たちはこの語るものって読むときに神様の御言葉を宣教していく、伝道していく、訴えていく、証ししていく、奨励する、メッセージを語る、そういうこの役割を持つ、そういう人たちのことをですね、ペテロはここで語っていると読むことができます。そして奉仕するものは誰ですか？この礼拝を考えるときにピアノ奏楽をするもの、司会をするもの、献金の奉仕をするもの、受付案内、それから映像コンピューター、それを映し出すもの、この礼拝の中で神様は奉仕する一人一人を備えてくださっているんです。ですから礼拝はこのメッセージを語るものだけの中心の礼拝ではないんです。礼拝の中のそのすべてが一つとなって神様に捧げられていく、それが礼拝の姿だと言ってよいでしょう。で、礼拝に私たちは来て捧げていますけれども、土曜日の朝には祈りのグループが来て祈っている、お掃除をする人たちがいる、それから外回りをきれいにする人たちもいる、そして カナホールの席を準備したり、いろんな役割を担っている方々がおられます。ですから礼拝というのは話をする人、そして奉仕をする人たち、そして私たちその礼拝に参加する人たちは神がお与えになった力に応じて奉仕をしなさいって言うんですね。で、11節で最初の部分もペテロは言ってるんです。語る者は神の言葉を語るにふさわしく語りなさい。こう私自身も問われますね。神の言葉にふさわしく語るんですよ。でもそれは語るものだけではなくて、奉仕をする人は神がお与えになった力に応じてですから、これもふさわしくっていう言葉と重なります。ですから私たちの奉仕する力っていうの、賜物は神様から与えられて神様の所有ですよ。それを私たちが預かって神様を与えてくださって、それを管理する、ちゃんとそれが用いられているのか、生かされているのか、あるいは眠っていないのか、放棄していないのか、そのことをですね、私たちがしっかりと管理していくって、そのことが今日の、聖書の中で、語られていることです。ですから実節を中心として日常生活の私たちの在り方、それから礼拝における私たちの在り方、姿、そのことをですね、ペテロは私たちに語っているように私は読んでます。そしてその賜物の特徴は11節では2つだけ挙げているんですけれども、語るもの、それから奉仕するもの、そのように挙げていますけれども、他のコリントの手紙とかローマの手紙を読むとですね、この語るものは伝道者、宣教者、などですね、いくつかその、役割が挙がっています。それから奉仕する人もこのペテロの手紙では二つ目に挙げられていますけれども、でもそのことがローマやコリントやエペソの手紙ではそれが広げて語られています。ペテロは私たちが賜物が与えられている、奉仕の機会が与えられている、そのことをですね、彼は日常の在り方と礼拝の在り方、それから具体的には語るものに一つまとめて、そして二つ目、奉仕するものはこの奉仕するものにまとめて、ペテロは私たちに語っているということができます。ですから7節から9節までは私的、個人的、家庭的なその中で私たちがどう神様から与えられている賜物を生かしていけるのか、それから11節では公の礼拝において神様が私たち一人一人に与えてくださっている賜物をどう生かしていけるのか、そのことをですね、この整理しながら、ペテロは語っています。教会というものは抜きんでたとても優秀な人で教会は形成されるものではありません。すべての人々の賜物を神様は用いて、私たちはキリストの体なんです。教会はで、頭はこれはイエス様で、そして私たちは手足です。そして一緒に神様の御用に立っていくということになります。で、聖書を見ると偉大な人物が出てきますね。モーセもそうです、アブラハムもそうです、ダビデもそうです、ソロモンもそうです。でもその人たちだけが頑張って神の救いの計画が進んできたわけではないんです。名前も出ない人でも このモーセと共に戦い、そして歩んだあの40年のそのアラの忠実に歩んでいった人たちもいました。それから新約聖書になるとパウロですね、偉大なパウロ、そして彼だけが頑張ったんじゃない、彼と共に仲間として同労者として一緒にイエス様に仕えたパウロと一緒に協力していった人たちがいたんです。ですから私たちは互いに仕え合うために賜物が与えられているわけです。ですから教会みんなの益になるために私たちは奉仕をするんです。私たちは仕えることになるわけです。人の賜物は違います。私たちの賜物はそれぞれ違います。だから人の賜物を羨む必要は全くありません。そして自分の賜物を誇る必要もありません。神様がそれぞれに与えてくださるのですから。でもその賜物は神のものです。私たちはそれを管理してみんなのために用いてください、使えてくださいと言われたことです。ですから私たちはこの奉仕をするということがですね、時間もあるし、それから体もあるし、私の全人格があるし、そして神様からいただいた賜物、そのことをですね大事に心に留めて、そして互いに、みんなで支え合う、使い合う教会、それが私たちの教会、奉仕する教会でもあるわけです。ですからクリスチャンになった時、バプテスマを受けた時ですね、本当はこれからどんな奉仕がしたいですかって私は聞きたいですね。でいろんな働きがあるので、それぞれが私はこういう奉仕を通して教会にイエス様に神様に仕えていきますという、まあ、そういう思いをですねいつも新たにされていかれると良いと思っています。今日はこのペテロの手紙の中から賜物ということを考えましたけど、奉仕ということを考えたんですけど、先ほども言ったようにロマ書の中にも、それからエペソの手紙にも、コリントの手紙にも、またガラテヤの手紙にも、この賜物についてのですね、この御言葉がこう紹介されています。それらも目を通してですね、そしてこのペテロの言う日常的なこと、それから礼拝の中でそのこともですね確認しながら歩んでいけたらいいなと心から願っています。あと奉仕についてですね、あと一回話します。それは献金のことについて私話したいと思っています。どうぞ覚えてお祈りください。じゃあお祈りします。愛する天のお父様、私たちは神様が一人一人を私たちの教会にお与えくださいました。それはキリストの体を立て上げるためです。今日の聖書の最後にも神の栄光を表すためですと書いてあります。私たちは自分のものっていう、自分は自分のものっていう、そういう思いがありますが、でも私も周りも全ては神のものだ。この神のものを許されて私たちは管理してそれを使うことができると、そのように聖書は私たちに語っています。どうか神の家族である私たち一人一人が神様のこの素晴らしい、この私たちへの管理を委ねている、そのことを心に留め、今週もこれからも前進できるよう守り導いてください。主に感謝しお委ねして、イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。